Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて、手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、こんにちは、キャサリンでございます。今日はですね、今日はというか今週と来週2週に引き続きましてですね、笠原さん、笠原義久さんとともみさんというね、私はちょっと人呼んでアドベンチャーご夫妻なんて言っておりますが、岡山県にお住まい の2人なんですけどもね、今こういうご夫婦がもっともっとね増えてくれたらいいなと私は思ってて、まあ、是非にと思ってラジオに出ていただいたわけなんです。まあ、どんな風にアドベンチャーかなっていうのは、まあ、聞いていただけたらね分かるとは思うんですけども、まあ、とにかくちょっと普通のご夫婦ではないです。でもすごくねかけ離れたご夫婦かって言ったらそうでもなく、ほんのちょっとの勇気とほんのちょっとの忍耐とか、そして愛情っていうものがあるとこんな風になれるんだよっていう感じです。ではどうぞお聞きください。はい、ではこんにちはって誰なんでしょうねっていう感じですが今ね私はここに来ているのはホテルリマーニ、牛窓にあるホテルリマーニさんのラウンジにいるんですが、皆さん今日ここに、笠原義久さん今私飛んじゃったんですね、ごめんなさいね義久さんとそして奥様のともみさんね、お二人に来ていただいているわけですが、どうもこんにちは。
こんにちは。
あのね、さっきまでちょっといろんなね、いろいろイベントもあったので、はい、お疲れのところだとは思うんですが、お時間を取っていただいてね、ありがとうございます。ちょっとなんか、あれですね、お一人ずつちょっと何かリスナーの方に一言ずつお声をしっかり聞かせていただければと。
はい、笠原義久です。今蜂蜜屋をやってまして、まあ、全国の、美味しい蜂蜜を、集めて販売しています。
はい、奥様のはいさんですね。
はい、笠原智美です。私は、アクセサリーを、彫金ではなくワイヤーワークの方ですね、天然石やパールを使ったアクセサリーを製作デザイン製作しております。
はい、ですね。もうもう一つ特徴がありましたよね、ともみさんの、アクセサリーは。
最近の、そうですね、今 NHK さん、
はい、
真田丸でテレビありますけれども、今、倉敷でも、織本さんが、真田紐の織本様がいらっしゃってですね、
はい、
こちらの真田紐を使って、アクセサリーの一つ の素材として使って、展開してます。ブレスレットやネックレス、ラリエットタイプのネックレスですね。
ラリエットって何ですか？
ラリエットというのは、ネックレスのようなアクセサリーなんですが、首から引っ掛けていただいて、そうですね、はい、2人ともしておりますが、胸の好きなところで一回くるっとクロスしていただいて、縦に垂らしていただく。
かっこいいですよね。
ありがとうございます。
そう、これ結構ネックレスよりはつけやすいので、留め具も全然いらないので、
ネクタイよりもつけやすいっていうのもあって、
は
い、男性でもつけていただける、
そうですね、
かっこいいアクセサリーですね。
はいはい。で、これが真田紐
です
ね。で、作られている。
そうですね。はい。まあ織物の一つ なんですけれども、はい、伝統工芸、日本の伝統工芸の一つで、
はい、
ま、あの日本のちょっと織元様が少なくなっているので、それを、まあ、日本の方でもご存じない方、私も扱うまでは知らなかったんですけど、
はいはい、まあ、私も知らなかった、
ね、そういう方が多くて、うん、でもっと、知っていただくために、うん、まあ、各地の浅田紐を今後扱ってアクセサリーで形、うん、に形を変えて、あの日本だけでなく海外の方にも伝統、日本を文化を知っていただくっていうのをしていきたいなと思って歩み始めております、
そうなんですね、はい、なんか真田紐って聞くと、あれですね、地元の人は結構有名なんです。岡山
そうです。今扱ってるのは倉敷、あのデニムで有名な小島があるんですけども、そちらで織られているものを使わせていただいてます ね、 綿素材ですの で、
うん、
で、はい、
うん、それこそあのお肌に優しい、
はい、
ね、っていうのが特徴でしたよね。
そうですね、うん、あのアクセサリーといいましても、うん、まあ私自身も金属アレルギーっていうのがやはり35歳ぐらいから出てきましてですね、うん、耳元のイヤリングとか、うん、痒くなっちゃうんですよね、
辛いですね、
はい、うんうん、でもうでもアクセサリー好きなんだけどつけられなくなっていくのがちょっとあのファッション大好きだったので、でそういう方がやはりあの今アレルギーの方が増えてますので、そういう方々にあのお一人様ずつ合った金属でお作りする、あとデザインで金属があのお肌に当たらないデザインで、あのお作りするというのを、
はい、
あのここであの合うようなアクセサリーをさせていただいているので、うん、それには、まあ、真田紐というのは綿素材ですし、まあ、絹の素材、証券の素材もあるので、はい、まさにこれはあの広がっていきやすいかなと言って、
ね、
はい、
安心してつけれますよね。
そうですね、はい、でファッション性も高めて、
うん、
あの和装でも洋装でも合うものを、はい、考えて広がっていけるようにデザインを、はい、
ちょっと楽しみ、デザインをしてですね、デザインからですよね。
デザインですね、そうですね、うん、どういうふうにあの、うん、素材を組み合わせていくか、
うんうんうん、
異素材のもの同士を組み合わせていくっていうのも楽しいところの一つですね、はい、
そうなんですね、まあ、リスナーの皆さんどうでしょう、今奥様のね、ともみさんのお話を聞いていただいて、あ、そうかそういうアクセサリーをね作ってらっしゃる方なんだなって今あの分かっていただいたと思うんですが、
はい、
まあともみさんが9だとすると奥様のね、あ、ご主人の吉久さんが1ぐらいの割合でねいいんですよ、いいんですよ、はい、ね、お話をチロッと今さっきね、伺ったんですけども、私から見るとそうですね、笠原夫妻っていうのは非常にその、まあ、ぶっ飛んだというかうん、チャレンジャーですよね、ご夫婦のあり方というのが。
そうですね、
ね、
はい、
まあ多分これリスナーの方は何のことかわからないと思うんですが、はい、ちょっとご夫婦の方、よくある本当に型にはまったご夫婦の形ではないところを歩んでこられてますよね。
そうですね、まあでも、うん、まあ、僕17年間会社員をやってきて、
はい、
で、まあ、ある時、まあ、そろそろもういいかなと思って、まあ、突然辞めてしまったんですけどでもそれまではちゃんとしたあの会社員をちょっとやってました、
はい、
本当にもうあの老後はこうかなとか、あの老後の、まあ、お金ってこれぐらい必要なのかな、どうなのかな、でも足りないのかなって、そんなことはまあ考えていましたけど、
うんうん、
まあ、ある時なんかふと、
うん、
あ、もうそろそろまあいいかな、まあ卒業かなとか思って、
はい、
何もあの次をやることを決めずに、
うーん、
あの、まあ、やめちゃいました、ね、まあ、もう卒業という方がなんかすごくしっくりくるんですよね。
うん、もう十分、はい、こうしたからこれで卒業っていうね、
はいはい、
うん、でもご主人の卒業に対して奥様はどうだったんでしょうか、その時は。
そうですね、うん、あの辞めるますってあの聞いたのがあの電話だったんですけどあれ確かあのあいつでしたっけ、あの私が関東にいて あなたが関西にいた時でしたっけね、電話がかかってきて、もうその辞めるっていうのを会社に言いました的な電話があったように記憶してるんですが、
気
に
され ました
かね。いやいやいや、
もしかして事務報告だったんですか。
いやいやいやいや、
あのざっくりな相談は、ね、
あまあまあ、はい、まあまあ似たようなもんですかね。はい、
でじゃあまあ私はその、うん、あの彼の決断っていうのにはまあ、うん、そんなにサラリーマンっていうのをもうこれでって思うんであればもういいじゃないって思ってですね、別にその先のことを深く考えず不安にも思わず、あなたが辞めたいんだったらそれでいいんじゃない的な感じだったんですよね。
うわ、これもまたかっこいいね。
そう、
なかなかそう思える奥さんって
だったんですよね、その時は。
はいはい、
がそっからですよ。ここからね、はい、はい、ただやはりね、あの今までサラリーマンですから、あのお給料は毎月定額あるわけですよ ね、
う
ん、
そうですね。
それがなくなるということに対し、うん、じゃあ何をやってご飯を生活していくか、うん、食べていくかっていうのになった時に、うんうん、まあ彼がやりだしたのがイベント業でしたからね。
プロデュースかな。
そうですね、う
ん、プロデューサーだったのかな。
そうですね、
うんうんうん、あれもまたなんかね、あっと出てきましたね、プロデュース。
突然、そうですね。ね、うん、まあ、それはまあ友人のきっかけがあって、まあ、こういうことをイベントをお願いしたいというのがあって、う
ん、あったんですね。
はい、
まあ、
そこからスタートですね、
うん。じゃあですね、ちょっとここら辺で今週の一曲挟みたいので、そのプロデューサー業に関して、ちょっとまたその続きは後半の方でまたお話しいただきたいと思います。
彷徨って
たどり着いた
君がいた、
たった一人
You're my precious、 君となら
二人なら
歩き出せる、 I love you。
何度も確かめ合った会えない夜の長電話、言葉だけじゃ不安だ泣いた私を、ただ強く抱いてくれた君と、
ずっと永遠にそばにいるだけで、ただそれだけで強くなれるよ。 I wanna be with you, wanna be with you。 生まれ変わっても君と、いつまでも
君と、いつまでも
radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、ではですね、後半になります。プロデュースのね、お仕事をされたという、そのあたりのことをちょっとまたお伺いしたいんですが、どんなお仕事でしたの？
あ、まずはあのイベントの、うん、まあ、ある方のその200名規模のその音楽トークイベントですね。で、まあ、あの途中なんかダンスとかちょっとエンターテインメントが入りながらの、はい、イベントだったので、それを、なぜか突然、うん、あの手伝ってほしいというお話をいただくんです
ね。200名のトークイベントってなかなかですよね。
なかなかですね、うん、はい、うん、かなり1ヶ月ぐらいあのみっちりとあの準備をして、うん、やりました。ただそれはもう卒業、じゃあ卒業じゃない、あの会社を辞める
卒業ですね、
はい、そうそう辞める直前からまあその準備を始めて、で会社を卒業したぐらいにもうそのイベントがあったので、うんうん、なんか会社を辞めてからすぐのお仕事をいただいたっていう感じですね。
ああ、なるほどね。
なんかなぜか突然いただけたっていう、う
ん、そういうもんですね、きっとね、はい、前からそういうのやりたいとは思ってらっしゃるんですか？
まあ、あの昔はその結婚式の二次会の段取りをやったりとか、
ああなんかやってそう、はい、やってくれそうな感じ、
なんかそういうのはちょっとなんか楽しく得意だったので、あ
得意分野ね、はい、
まあ、その流れで、まあ、ちょっとやってみようかと思ってやり始めたのが、まあ、きっかけでしたね。
実際こうやってみてどうでしたか？お仕事としてやられてみて。
はい、もう、う
ん、楽しかったですか？
楽しかったですね。うん、特にその今までその計画段階でこう考えて練りに練って、うん、あのこういう風にできたらいいなっていうことが、うん、実際にその目の前に現れた時、
形となってね、
はい、形となって、うんうんうん、当日その僕は手を加えることはほとんどないんですよ。もういろんなスタッフの方が動いていただいて、僕はまあ全体を見守るぐらいだったので、うん、その映像がまあ現実化した時に、わ、これはすごいなっていう、そういう経験をしましたね、うん、
ちょっとプロデューサー冥利に尽きるみたいな感じですね、そしたらね。
そうですね、うん、はい、
そういうのっていうのは あれですか、いろんな方をにやっぱりこうしてくださいとか、うんうん、ここはこんな風にやりましょうっていうのも、もうそういう構成のところからこうある程度自分で作ったりとかもあるんですか？
はい、もう全部やりました。お願い、まあ、クライアントさんが、うん、こういう全体、まあ、大体こういうことをやりたいんだ、うん、でお客さんこれぐらい、大体費用これぐらい、あとよろしくって、
あとよろしくね。あ、そうか、そうですよね。お客さんが考えなくてもいいように、そこのところを考えるのがプロデューサーのお仕事なんですよね。はい、ということはかなり要望を聞かないと、
ね、そうですね、はい、もうじっくり聞いて1ヶ月間、うんうん、まあ、スタッフの方々 と、まあ、5人ぐらい一緒にチームを組んでやったんですけども、まあ、そのチームもまた面白くて、うん、当時僕は横浜でしたけど、
はい、
あとは、東北、青森の方と、京都と名古屋と高知と、まあ、バラバラで、
うん、それだけの方がその東京に集まってされるじゃなく、
全部でもネットで打ち合わせするんです。気づいた時にメッセージ投げて、で大体僕が全体取りまとめて、
うん、
全員があったのはもう1週間前かぐらいですね。もう
便利な世の中ですね、今そう思ったらね。
そうなんです、だから何でもやろうと思ったらできるんだなっていうのは、
やったことない、まあ、まあ結婚式とかね、やってそういうのやってるけど、お仕事としてやったのは初めてなんですね。
初めてですね。
青山がどっかでしたっ
け？はいはいはい、ね、でその後ですね、そこから、まあ、うん、1年後に、まあ、大きな自分 の、 イベントをやりました。
はいはい、
それはもう大好きな、もう憧れの南青山で、はい、2日間ちょっと、それは全体で、200、それもトータル200人ぐらいの規模の、
うん、あ、そう なんですね。
イベントをやりました。
うーん、
はい、ものすごく楽しかったです。
ああ、もうそれがもう何よりですよね。
ものすごく楽し
い。今もね、めちゃくちゃ楽しそうな顔
はい、振り返りながら、
ね、
はい、
うん、すごく楽しそうな顔されてますよね。
ものすごく楽しかったけど、ものすごくお金かかりました、
うん、ああ、楽しそうか、うん、いいな、
その分、
うん、思いっきりやりましたもんね。
思いっきりやった、
はい、気持ちよかったですよ。でも
気持ちよかった、うん、もうそれこそ今まで蓄えてきたお金もなくなるぐらいに、
うんうんうん、
もうやりきりましたね。
そうですね、
はい、はい、じゃあそのやりきって蓄えもゴーンと出しちゃった感じの、うん、それがよく似て、あの奥様としてはどうでしたか。
あ、もう、うん、
いけいけっていう感じでした。
やってる時はね、
うん、
でそのイベントにも2日間のイベントには私も加わってたので、自分のアクセサリーも見せるというのもあったので、
青、はい、はい、時
そうですね、
あ、
はい、あの何もかもがこのブルーの綺麗なあの色 で、
はい、
あ、はいはいはい、
もう建物が真っ白い、
ね、うん、素敵だったね、
ところに、
うん、はい、ブルーの、ね、お馬さんの絵があり、
そうでしたね、
はい、うん、で自分の、まあ、ブルーの LED 照明を使った、
うん、
あのアクセサリーを照らすというディスプレイのこの演出もしたり、
うん、
で、
うん、
でセレクトショップも、ね、2階の方でしていただいたりとかして、うん、本当にふんだんにこの思いっきりやった、うん、はい、綺麗な青い時、うん、
青い時ね、
はい、そうですね、
はい、
う
ん、じゃあご夫婦で一緒にこう楽しんだわけですね、その時は。
楽しみましたね。
はい、でその後のこの返済ですよね。もう思い切りやった分、
はい、やっちゃった
。それだけの収益がその時見込めなかったので、
うん、
つかなかったので、うん、もうそこから本当にマイナスみたいな感じですね。はい、そこからもがき、なんかね、うん、もうこのいい年してですよ、
うん、
なかなかこう、じゃあ次の仕事、イベント業で、
うん、
こんなに赤字になってたら次ないじゃんっていう、これで仕事はできないよねっていうところまで行き、うん、
はい、
本当にもう、それをなりわいにするっていうのはちょっと難しくなりましたよね、はっきり言ってね。
うんうん、
でも一時期、もう彼も、もう勤めは絶対もう、
しない、
うん、そうしないっていう考えだったので、
うんうん、
でもうアルバイトですよね、
あ
っていう生活も、う
ん、はいはい、それがまたいいよね。でもね、考えたら
そう、でもひどかったですよ。
あ、そうなんですか。何が
だんだんやつれていくという、彼がもうげっそりで、もともとお肌がアトピーの毛があったので、うん、もう悪化する。
おろろ。
で私の方もそういう環境なのでカリカリする、
うんうんうん、
で2人ともこの同じ空間、お家にいても、
うん、
この同じ空気を吸うのも嫌というか、うん、一緒にいたくないっていう空気がだんだんそうなるんですよね。なんかお金がないっていうのもこんだけこう人を狂わせるのかというか、うん、っていうのを、うん、私はその時もう思い知りましたね、はい、自分があの時の自分は自分じゃないなっていうのが今から振り返っても狂気的な感じでしたね、
うんうん、
はい、
なぜかそうなりますよね。
ゆとりが心にもなくなっちゃって、
お互いの不安がお互いをまた受け不安にさせたりとかね、自分の怒りがまた相手の怒りをこうとかになってきますよね、うんうん、
はい、
ということは今ね、私は今日本当にお二人をお迎えして、もうなんとアドベンチャーなね、お二人なんだっていうことで、まああれでしょう、今回ちょっとその中身というか、まだまだアドベンチャー続くと思うんですけどね。今日聞いただけでもなかなか普通にご夫妻はしてる方少ないと思うんですよね。うん、はい、やめたよって。で、次やったのがね、プロデューサー業で、ね、マイナス出したっていう。
はい、
もう本当になかなかそんな流れはできないよねっていう、いい経験されたと思うんですけど、実はですね、まあ来週も、来ていただいてというか、また対談でここから先のどのようにどうやってね、今日に至ったのかって、
はい、
ね、今日見てるとその全然幸せそうですもんね、お二人ともね、
そうですね、
楽しいですね、
楽しいですよね、はいはいはい、じゃあここの辺のところを、うん、じゃあ来週、はい、ぜひお伺いしたいと思いますので、またね来週もよろしくお願いいたします。
はい、
今日はありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、笠原さんご夫妻でした。
We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now He's looking at your kid.
はい、どうでしたでしょうか。アドベンチャー夫妻って言ってね、私勝手に言ってますけれども、まあ今週お話できたところはですね、そうですね、ちょうどボロボロ編かもしれませんね。どなたにでもあると思います。何かをやりたい、そして何か変わりたいって思った時っていうのは、最初から何かがねスパーってこう変わるわけじゃないんですよ。本当に今現在自分たちのいる現在地点から求めているもののところの地点に行くまでの、そのいくつかのね、なんかこうポイントっていうかな、関所っていうかな、変わりどころっていうのかな、そういうものがやっぱり皆にあるわけなんですね。でこの笠原さんご夫妻っていうのは、まあ見事にですね、いろんなね紆余曲折というか、学びの中にいてもやっぱりこう迷いながら、そして私何より素晴らしいなと思ったのは、ともみさんとのね、パートナーシップっていうんでしょうか、男としてねやっぱりいろんなことを思われたと思います。でもそれを一緒にね共に歩んでいく中で、夫婦としての葛藤っていうのはもうこれね誰もがあると思うんですよ。でもそういった葛藤っていうものの、一つ一つのね、進み方っていうのが、まあこのお二人のお話の中に何かこうヒントのようなものがねあるんじゃないかなと思います。で次のね週には、まあこれでは終わらないですよ。ボロボロ編では終わりません。この続きっていうのをねぜひお聞きしてください。もうねいいご夫婦やなっていうのがねきっと伝わってくると思います。さあちょっとここでね軽くなんですが、また来年のね、告知みたいなものもちょっとさせていただきたいなと思っています。私ね、今年、10月に牛窓のホテルリマーニでランチ&セミナーっていうのをさせていただいたんですが、実はですね来年の、1月そして、2月はまあなんとですねそこで1泊2日のリッチな合宿をしたいなと思います。まあリッチな合宿って言って、どうしてリッチかって言ったらね、4名しかダメなんですよ。4名様だけ限定ということで、そして満月の日にね、その満月のパワーっていうものを、私たち思いっきりいただきながら、そして思いっきりね浄化っていう、そういう作用を私たちが体で感じながら心の中を満喫して、そして新月へのね願いを伝えるっていう、そこにつなげていこうっていうのも計画しています。でまた、ビジョンボードをね作りましょうっていうのも、まあ、1月恒例なんですけれどもまたやっていきますので、どうぞご興味持ってくださった方はぜひ一般社団法人マインドイノベーション協会のホームページの方をどうぞチェックしてみてください。この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けしました。ではまた来週をお楽しみに。Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart.